桜色小島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半、早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は9月19日、そして再放送の9月26日としてお聞きいただけていることと思います。まだお布団の中でお散歩しながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの、皆様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ仲間だよという意味のある ALLY アライアライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った、日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方をお招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は小島の一人語りの回となっております。本日も7時までのお時間、皆さんと楽しいお時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになあれ、パーソナリティの桜色小島です。皆さんお気づきでしょうか、聞いていただけている方お気づきかなと思いますが、音楽が変わりました。ちょっとリニューアル、気分転換です。はい、どんな感じですかね。前は波の音とともに始まったんですが、今回はちょっと爽やかしっとりな感じで始まって、この先の音楽も後ろに流れているバックミュージックも変わっておりますので、そこら辺もお聞きいただけたらと思います。今回は小島の一人語りとなっております。気ままにお話ししていきたいと思っておりますので、どうぞ7時までお付き合いください。今回はですね、またいつものごくとごとく何を話そうかなと思いながら電車に乗ってきたんですが、実は、まあ、いつも言ってるの、今回、これ収録なんですけれども、本日ここに来る前のお時間、実はちょっと打ち合わせがありまして、とってもまた小島ワクワクな出来事が始まりそうなんです。まあ、まだまだちょっと準備段階で、これから練ってっていうところなので詳しいお話はできないんですけれども、小島の、お仕事をしている場所、緑スタジオっていう場所なんですが、そこでなんとも嬉しいワクワクな出来事が始まりそうです。で、そのご縁の中に、ろうの方がいらっしゃるんです。 ルオの方と聞いて、皆さんお分かりになりますか？耳が聞こえない方です。で、私も前からずっと手話やりたい手話やりたいと覚えたいなと思いながらいろんなものにチャレンジしているんですけど、ズームのコロナの時はズームのそういう、手話の、ネイティブの学生さんから教えてもらうみたいなのに参加したり、あとそれでもやっぱりちょっと覚えられなくてマンツーマンで覚えようと思って、あるところで調べて検索して滋賀の、先生とズームでつながらせていただいてっていうのもやったんですが、でその方はご両親がろうの方でご自身はろうの方ではないんですね。なんか私あまりよくまだちゃんと分かってないんですけど、こうだというらしいんですが、はい、でもそれでもなんかちょっとその後いろいろとバタバタしていて、もうその先生との授業もレッスンもちょっと止まってしまったままだったんですね。でまあいろんなことが起きていてバタバタしつつなかなか思いが叶わぬまま来て、でもやっぱり手話でなんかこうお話できるようになりたいって思いがもう消えなくてますます強くなっていて、でもやっぱり本とかも買っても紙ベースじゃわからないんですよね。わからなくて、で YouTube を見て、でまあ年齢的になかなか覚えられないし入ってこないんです。でどうやったら覚えたらいい覚えられるかなと思って、あ歌に合わせてこう手話をやったら覚えられるかもと思って、ちょっと童謡みたいなのでなんていう曲だったかな、また忘れちゃった。この間もこの話しようと思ったらその歌出てこなかったんですけど、それでちょっと1曲2曲ぐらい歌いながら手話で、まあ、虹とか心が晴れるとか、なんか出てきそうだったの今、雨が降るとか、なんかそういうのを、手話をやりながら覚えられたんですよね。歌で一緒にやったら覚えやすいと思ったんですが、結局まあそう思いながらもストップしてしまってたので、今回ネイティブの方に教えていただけるチャンスが舞い降りてきたって感じですかね。念じれば通じるものだってちょっと思っちゃったりしたんですけど、なんか思いって大事だなと思うんですよね。言葉に出すっていうのも大事だと思ってるんですけど、やっぱりこうやりたいな、こういうことをしてみたいな、こういう人とつながってみたいな、これやってみたいとかっていうのをなんか思ってると、結構そういう方とのご縁をいただいたりそういうことが起きたりっていうのって、まあ、周りの方でも結構そういうお話を聞くんですよね。なので皆さん、なんか願いがあったら念じてみてください。常にやっぱりそのことを考えて、やりたいそれをやりたいそれをやりたいとか、こういう人とつながりたいと思ってると結構叶うものです。はい、小島の経験から今回もそんなことが今日ここに来る前に起きて、もうワクワクだったんですよね。なんかまた楽しいことが始まると思って、はい。で4人の方が来てくださって、打ち合わせをいろいろしたんですが、1人の方は通訳をしてくださっていて、でまあ、その時もいろいろ話したんですよね。私の思いとかも話して、で今回のこの、9月の3週目4週目に流れていると思うんですけど、9月の1週目2週目にゲストでお招きした方が株式会社ロジナスの山本さんで、私の作業がちゃんと追いついていれば、バックナンバーが桜色のホームページに載せてあるかなと思います。ちょっとやることがとろいので、もしかしたらまだ載せられてないかもしれないんですが、おいおい、ブログを書いたり、バックナンバーがどんどん載っていくと思うので、ぜひそちらも聞いていただけたらなと思うんですけれども、その前回の回でもお話しした、私が入っている経営者の会にの中にダイバーシティ委員会っていうのがあって、その山本さんはそのダイバーシティ委員会の委員長をされている方で、今回もゲストにお招きしていろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、その会に入るきっかけになったのも 児童養護施設の就労支援をされている方のお話を聞いたのがきっかけだったんですね。で、そこの会に入って、この世の中にまだ私の知らないことがこんなにたくさんあるんだって、もっと知りたいって思ったんです。で、それこそセクシュアリティのマイノリティの方のお話だったりとか、児童養護施設の方のお話だったりとか、あと、障害を持っている方、障害って言ってもすごく幅広いと思うんですよね。精神障害から知的障害、怪我をされたとか、身体的な障害とか発達障害とか、障害って言っても一言で言ってもいろんなものがあると思うんですよね。で、私本当に進んでいろんな当事者の方とご縁をいただきながら、いろんなお話を聞く中で、その経営者の会に入っているので、皆さん会社を経営されてて、人を雇用するっていう立場にあるんですよね。で、それを会社を経営して いろんな方に働くってなった時に、私はこのダイバーシティ委員会でのいろんな方をお招きしてお話しするっていう、毎月1回例会っていうのがあるんですけど、それにいろんな方が参加してお話を聞くっていう。で、なかなかダイバーシティ委員会に入ってる方じゃない経営者の方の参加っていうのが少なくて、なんかすごくそれが悲しいなってずっと思っていて、思ってはいるんですけれども、特別なことでは全然ないんですよね。なんか皆さんそういう活動をされてる人は特別なことをしている人みたいな見方をされがちなんですが、特別なことでは何でもなくて、その例えばやっぱご縁をいただく中ですごく感じたのが、障害者の就労支援のことをやられてたりする方って、そのご自身のお子さんだったりとかに、身内の方に障害のある方がいて、でやはり生きていく中で、生活していく中で生きづらさがあると感じていて、もっと、いろんな、どんな、ね、障害があっても、生きていきやすいっていうのかな、なんかうまい表現が見つからないですけど、もっとこうなったらいいなっていうんですかね、社会がもっとこうなったら、こういうことがあっても、こういうことを持っていても、楽しく暮らせるのにとか、もっと暮らしやすいのにって、身近にそういう方がいるからこそ感じるんですよね、わかるというか。ただそうではないと、やはり知らないから、わからないから、どうしたらいいんだろうっていう、なんか感じだと思うんですよね。でもやはり私が今入っている経営者の会は、経営者として人を雇うっていう立場にいるので、そのこの会社で、自分の会社で働いてもらうっていう時に、その人がどんな人なのかっていうのを知ることって、経営者としては絶対に必要で大切なことだと思うんですよね。で、例えば、障害、どんな障害を持ってるのかって、それの障害が働く上で、どういうふうにしたら働きやすいのか、その人が障害が例えばあったとしても、得意なこともあると思うんですよね。人って別に障害あるなしに関わらず、得意なもの不得意なものって誰でも持ってると思うんです。なので、なんか障害者だからとか、そういうのではなくて、この人、その人がどんな人なのか、例えば国籍もそうですし、日本人で日本語喋れるのか、外国の方で働くとした時に日本語がどのぐらい喋れるのかとか、あとは例えば、自分で病気を持ってる人で、こういう働き方だったらできるっていう人とか、あとは介護をされていて、時間帯もこの時間帯からこの時間、短時間だったら働けるんだろうだよなとか、いろんな、その人を知ることで、自分の会社で働くために、その人が働くためにはどんな働き方があだったらいいんだろうか、 で例えばもうそれも逆もありで、うちの会社はこういう働き方をしてもらえたらいいなっていう、うち例えばあの私のところだったらまだこうフルであの働いてもらうほどのお仕事がなかったりとかあのするので、あの短時間雇用でいいんでしょ。超短時間雇用って川崎市の方ってすごく盛んで、もう超短時間雇用とかっていうのを推進してるんですよね。でうちは まさにそれがぴったりで、実はもうこれもまた今日から新たになんですが、高校生をアルバイトとして今日まず1回目体験っていう形で来てもらったんですけど、あのうちはこういう仕事をしてもらいたいと思ってるんですって、あのどんなことできますか、これできますかみたいな、で苦手なものとかあの得意なものとかもあるだろうから、まあ、うちとしてはレンタルスペース事業なので、まあ、掃除とか準備とかも含め、まあ、パソコン関係 をやれる人をちょっと今求めているんですよね。で、まあ、今高校生をもしかしたらもう一人やあのアルバイトとしてっていう話もちょっとあるんですが、あの経験がなくてもいいと思ってるんですよ。で今その事務関係パソコン関係はうちは娘がやってるんですけども、娘もちょっと働き方を変えていくかもしれないっていうあのこう今の時でもあったので、あのまあ、娘が今やっているパソコンのお仕事をこう知らなくても今は分からなくてもよくて、それをあの覚えてもらいながらやれたらいいな。で、まあ、高校生なので、あのその今日 の人子も、初めてアルバイトするんですけど、あのうちも初めてこう他の人をアルバイトに入れるので、息子の友達は今アルバイトしてるんですけど、そうじゃない人を雇うのって初めてなので、うちで働くのにあのこういろんな意見も欲しいなと思ったんですよね。なのでもうその子には何でも言ってねって言って、なんかこれこういうふうにもっとしたらいいのにって思うことがあったら言ってねっていうふうにも今日ちょっと言ってたんですけど、はい、また一人語りだとのんびりとだらだらと思うままに喋ってしまうので、あっという間にもう半分過ぎてしまいました。それでは一回ジングルを挟みたいと思います。
トークライブラジオ夢の種、
では後半に参ります。そうですね、また前半の続きになりますが、そうなんですよね、なんかこう、まあ、今日もお話あったんですけど、あの通訳の方からお話があって、あのそのローの方とかやっぱり障害者扱いされたくないみたいな、あのこうかわいそうだねと思われたりとか、耳が聞こえないからかわいそうだねと思われたりとか、こうなんか差別とか偏見とか受けたりするのはすごく嫌がるみたいな、見下されるとか、あの耳が聞こえないことによって、不自由だよね、大変だよねみたいな風に思われるのはすごく嫌がるみたいなのをおっしゃってて、なんか、本当にそれはもちろんそうなんですけど、その、まあ、私も私のこう感じるものをお話しさせていただいたんですけど、まあ、健常者と言われる、まあ、耳が聞こえる私たちからしたら、耳が聞こえたかに限らずです、あのいろんなこう違いを持ってる人たちが自分と違う人に対してその違うを知らないので、どう接したらいいかわからないんですよ。で私も本当にたくさんのいろんな方と私あの違いを、ね、あの違いを持ったいろんな方と接することが本当に多くて、でその時、まあ、例えば、セクシュアリティあのマイノリティ LGBTQ ってよくあの言葉聞くと思うんですけども、その方たちとのご縁もあった時に、会話しながら頭の中でこういうこと言葉を言ったら相手をもしかしたら傷つけてしまうのかなとか、なんかすごく言葉をあの発するのにあの頭ですごく考えてしまって、なんか自分の中で 距離を作ってたんですよね。自分が壁を作ってたんです。でもその方たちと接していろんな話をしていくうちに、あ、なんかまあ、この言い方合ってるか分かんないですけど、普通でいいんだというか、誰とでも接するのと別にこの人こういう人だから接し方変えなきゃいけないとかじゃなくて、普通に接していいんだっていう感じですね。だからその知らないから分からないから、その私たちもそういう接するときにこう構えてしまったり、言葉を選んでしまったり、こう距離を取ってしまったりするんですけど、それは見下してたりとか差別とか、なんかかわいそうだとかっていうことを思ってるわけじゃなくて、わからない、知らないからどうしたらいいかわからないんですみたいな。なのでそのやっぱりお互いに歩み寄るっていうことが大事なんだなって感じてるんですよねっていう話をしたら、なんかもう皆さんすごくそうですよねみたいな感じで、もうみんな終始にこやかで、すごく楽しかった時間を今日は過ごせました。でやっぱり知るって大事だなと思って、でそんなことを思いながら今日電車の中で来たんですけど、よく聞きません、愛の反対語は何ですかって。でこれちょっとネットで見てみたら、マザー・テレサが言った言葉というふうに書いてあったんですけど、愛の反対は無関心。なるほどなって。これ愛の反対はなんか憎しみとかってこう浮かんじゃいそうですけど、憎しみじゃないんですよね。無関心、無関心なんですよ。そう、関心を示さないっていうこと。一緒にこう暮らしている中で、生きていく中で、まあ家族、兄弟家族、親兄弟家族、それから学校、そして社会に出て働いたりとかする中で、いろんな人と関わることは避けては通れないというか、関わる人と関わって生きていくわけですよね。その相手と関わる時に、この人どんな人なんだろうなって、なんかこの人ってこういう人なんだ、こういうものを持ってる人なんだって知る。でそれが、例えばその中で、例えばセクシュアリティの問題だったりとか、ちょっと難しい問題とかもあると思うんですよね。自分の中でこう育ってきた環境とか、年齢もあると思うんです。私よりも上くらいの年齢って、もう男の子は黒いカバーランドセル、女の子は赤いランドセル、男とはこうあるべきだ、女とはこうあるべきだみたいなのがやっぱりすごく強い時代だったというか。なので今は本当に一人一人を大切に尊重して、みんな違うっていうのが当たり前の世の中になって、みんなが寄り添っていかれたらいいなって思う人たちがとってもとっても増えているなって、私も周りの方もそうですけど、たくさんたくさんいらっしゃるなって、なんかすごく嬉しいなって思ってるんですけども、そうなんです。愛で世の中がいっぱいになればいいなって、思う小島です。そこから来るみんなピンクになれになってるんですけどね、愛言葉が。はい、今日もなんかこう のらりくらりと思うがままにお話ししてるんですが、ゲストさんがいるとすごくやっぱりタイマーが目の前にあるんですけど、30分ノンストップ半生放送って言ってるんですが、編集なしでスタートって言ってから終わる30分間の間、全く編集なしで進んでいくので、終わりの締め方とか、やっぱり最後の方になると時間が気になってきてしまうんですよね。で、私の場合最後締める言葉っていうんですかね、それが残りの時間によって、この分は喋れる、この分は抜かしてこれだけ喋ろうみたいな、いつも最後合言葉でっていうお守りの言葉をお届けしますって最後言ってるんですが、そこに至るまでに今日は結構時間あるなんて今タイマーにらめながらに見ながら思っています。なので、そうですね、今回のこの今の話って、新井桜色って味方だよ 味方だよ、仲間だよっていう意味のある、あの ALLY、アライっていうのが、私のこと、アライ桜色となってるんですが、もう一つ、酒桜色。知る人ぞ知る日本酒大好き小島ですが、そうですね、日本酒、あの、何が好きなんですか、一番好きなの何ですかって聞かれるんですよ。実は昨日も ある打ち合わせで知り合いの方で、私も自己紹介でまずこれ言うんですよね。日本酒大好きなんですって、まずそこで覚えてもらおうと思って、なかなかいろんなこう、まあ、あのお仕事とかもしてるのでいろんなところに行くんですが、顔と名前がもうすでに私覚えられてないんですよ。なので、こう名刺交換とかしようと思った時にドキドキするのが、以前名刺交換したことがある人なんだろうかって、あのちょっとその時いつもドキドキしてしまって、相手の方が前に会ったことがあるような反応をされると、どうしようっていう、ちょっとどうしよう、どこで会ったんだっけ、みたいな考えちゃうんですが、私はまず自分のことを覚えてもらうのに一番印象付けられるものとして日本酒って言ってるんですよね。なんで日本酒好きな小島さんってまずは覚えていただいてるので、打ち合わせの場所みたいのも結構日本酒のお店を皆さんご用意してくださるんです。昨日も日本酒美味しくいただきながら、まあ、お仕事の話をしたりとか、まあ、いろんなこう昨日も学び大きい一日を過ごさせていただいたんですけれども、そうなんです、そうなんです、また話がずれる。何の日本酒好きなんですかって、もう、日本酒しか飲まないんですっていう小島、今はですね、どんな日本酒でも飲んでみたいんですよ。この日本酒ってどんな味がするんだろうって。だから私どんな味の日本酒でも好きなんです。で、まあ強いて言えば、だんだんいろんな日本酒を飲んでいく中で、ちょっと甘めの日本酒が、お食事をしながらずっと飲むっていうのがちょっとできなくなってしまっていて、甘めの日本酒は最初にまず飲みます。なのでお店屋さんに行って、お店の人に何かお願いしますっていう時は、どんなのがいいですかって言われた時には、最初は甘いのでって言って、最初は甘めのお酒を飲んで、その後はもう酸味があろうが、もうがっつり日本酒、もう酒感たっぷりなのだろうが、もう何でも飲めます。何でも好きなんです。もうこの日本酒はどんな味がするんだろうっていうのが、もう私の中では楽しみで楽しみでしょうがないので、なんかおすすめのとかって言われても、本当に日本酒味が幅広くて、その人がどんなお酒が好きなんだろうかっていう、例えば、まあ、ワインとか好きな、まあ、私もワインあまり飲まないのでワインの味もわからないんですが、イメージ的には酸味があるイメージなんですよね。なのでこう酸味のある日本酒をおすすめしたらいいのかなとか、あとはあまり日本酒飲んだことないんです、あまりわかんないですっていう方には、まあ、飲みやすい日本酒をおすすめした方がいいのかなとかっていう、なんか聞かれた時に答えられるようになりたいとも思ってますね。その方の好みの日本酒を勧められるようになれたらどんなに楽しいだろうって。でその勧めたお酒を飲んで、おお美味しいとか、あ、これ私好みですって言われた時の小島はもうめちゃめちゃニコニコですよ。もう本当に日本酒、どんだけ日本酒が好きだなんだろうって、この小島の、ニヤニヤは伝わらないかもしれないですが、声のあれで伝わっていただけるかなと思います。といったところで、もうお時間になってまいりました。あ、エンディングっていくのを忘れちゃいましたので、このまま行っちゃいます。はい、それでは小島いつも言っております、最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。皆さんご一緒に、みんなピンクになれ。ありがとうございました。来週も火曜日6時半にお待ちしております。